Ni hao.
Hola.
Kumusta po kayong lahat?
Bonjour.
Mahalo.
Kasumasang.
Buongiorno.
Konnichiwa.
Kia ora.
Hola.
Salopalava.
Papakabar.
Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers.
Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.
皆さんこんばんは、 DJ 潤です。
こんばんは、 P です。
今夜も始まりましたワクワクジャパニーズレディオンケンズ FM 89.1。
よろしくお願いいたします。
というわけなんですけども、
はい、
1年ぶりにケープトリビューションに行ってきまして、
はい、
今回2泊3日ということで、
うん、
のんびりしましたけども、
はい、
まあ、今回ね、あのゴールドコーストからお友達が来てまして、
はい、
でそのお友達と3人で行ってきたんですけども、
はい、
今回初めて行ったところが2箇所ありましたね。
そうですね、
うん、
意外とね。
そうですね、一つはノアの、
ノアクリーク
のボードウォークですね、ボードウォークですね、
はい、
でこれはね本当にあのなんだろう、気づかなかったんですよね。だからその今回一緒に行ったお友達が行きたいというか、行ってみましょうかっていうことで、あ、こんなとこあったんだっていうことで行ったんですけども、
はい、
なんか駐車場的なものがあったんですけど、あれありましたかね、前回ね。
多分ね、綺麗になってました、うん、前はあんなに綺麗になっじゃなかったですね。
なるほど、
うんうん、
というわけで、まあ、今、まあ、話しているのはケープトリビューション、まあ、知ってる方は多いと思うんですけども、うん、ケアンズいらっしゃったらね、うん、まあ、ケアンズから北に車で2時間ちょっとぐらいですか、100キロ110キロぐらいですかね、
うん、
まあ、北に行くと、まあ、パームコーブ、ポートダグラス、そしてモスマン、モスマン50のモスマンね、で、デインツリーで川を渡った向こうがケープトリビューションということなんですけどもね、
はい、
でこのケープトリビューションというのは、まああのまあ、ケアンズはユネスコ世界遺産2つあるわけですけども、
はい、
まあ、1つが、皆さんご存知のグレートバリアリーフ、
うん、
でもう1つがこれ熱帯雨林っていうね、
はい、
レインフォレストっていうのがこれは、世界遺産なんですけども、まあ、僕が非常に響いたのが世界最古という、
うんうんうんうん、
1億2000年前からこれ何回言ったか分かりませんけど続いてる森があるということで、
はい、
まあ、1億2000年前というのはちょうど白亜紀になります。恐竜がいたね、
うんうんうん、
あの白亜紀っていう、まあ、僕小学校の頃恐竜大好きで、
うん、
本当に恐竜のね化石を見つけたかったんですけども、
はい、
ねえ、エロ漫画だったっけ、
エロ漫画、
ね、突然ちょっと言ってしまいましたけど、はいね、あのまあ某恵比寿堂のイリさんがね、あのシェアしてくれた記事ですね新しい恐竜の化石が見つかったと、
うんうんうん、
名前がエロ漫画っていうね、すごいよね
というか恐竜の化石が見つかったというか、ま、もともとなんかそういう恐竜の化石が見つかるところの、うん、なんていうのかな、博物館じゃないけどちょっとしたそういうセンターができたっていうあのニュースだったと思うんですよ、多分。
これ発掘で、まあいいや、あ、そうですか、う
ん、じゃなかったですかね、
うん、まあエロ漫画間違ってたらどうしよう、
まあ、エロ漫画は合ってます、
合ってますか、そうですかさすがですね、はい、まあそんなね、あの恐竜がいた時代から森が途絶えてないっていうね、うん、ところで、まあ非常にね響きがあるわけですけども、今回ゴールドコースから行く友達もぜひそこに行きたいということでね、
うんうん、はい、
まあ、その実際に1億2000年前から途絶えていないのは、僕が前回ね、あれ、何センターでしたっけ、あのケープトリビューションにある、エンバイラメントセンターじゃなくて何だったっけ、なんかそういう、はいはいはい、あのね、センターがあるんですよね、申し訳ない名前がちょっと分かんないんですけども、まあ、そこは入場料払うんですけどもね、まあ、そういった植物とか歴史とかが学べるセンターがあるんですけども、
はい、
そこによればその1億2000年前から途絶えないのはその川を渡ってからのエリアだって確か書いてあったと思うんですけども、そんなこともあって、その川を渡ったら1億2000年前の空気に満ちている、まあ、そういうことをですね、はい、うん、あの発信していたところ、 今回のブリスベンの友達がぜひ行きたい、ぜひ行きたいということで行ってきたわけですね、
はい、うん、
でその中で、今回そのノアクリークのボードウォーク、これ初めて僕経験したんですけども、ケアンズの空港に行く途中のマングローブボードウォーク、
うん、
もう今入れないですけど、
はい、
あれを思い出しましたね。
あ、そうですね、
でも、うんうん、正直ノアの方が良かったですね、
うん、まあ、
まあ長さもあるし、
そうですね、
あとそのまあ風景的な多様性もあった、
はいはいはい、はい
はい、何より蚊が少ない
、はい、それ結構大事ですね、
大事ですね、うんうん、で本当に何て言うんですか、一部こうトゲトゲの木がいっぱい生えていて、
うん、
で割とこう黒い土に黒いトゲトゲで黒い木っていうね、
うん、
こうなんかすごいこうブラックブラック&ホワイトの世界みたいな、
あ、確かに
あれはすごくこう、うん、まあそのケアンズのマングローブボードウォークでも見れたんですけど、
はい、
まあ、今回のねそのノアクリークのもなかなか見応えがあって、
そうです、ね、
なんかこう不思議なね、
うん、
ちょっと怖いじゃないんだけどね、もうこうあの世とこの世の中間みたいな、そんな感じも受けたりしましたけどね、
わ、うんうん、はい、かります、
はい、まあ、でもすごく同時に神聖でもあって、で川が出てきてっていうね、もう絶対ワニいるよね感が満載のね場所とか、
はい、
非常に楽しめたところでしたね、
はい、
ワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM89.1。
でもう一つが、今度はカウベイっていう、まあ、これは多分逆に行ってなかったんですかって言われてしまうかもしれないんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、ケープテルビション多分5回ぐらい行ってると思うんですけども、今まで1回も行ったことなかったんですよ、
うんうんうん、
で川辺っていうのは川を渡ってちょっと走っていくと、アイスクリーム屋さんが、まあ、2つあるんですけど、手前のアイスクリーム屋さんの角を曲がってしばらく6キロでしたっけ、
6キロでしたね、
結構走ったところにあるのが、うん、まあ、川辺なんですね、
はいはい、
で大体まあほぼほぼまっすぐ行くんで、
うん、
まあまあ、もちろんケープテレビションもまっすぐですし、で、まあ、今回行ったソートンビーチっていうね、非常にそこもすごくいいところなんですけども、
そうですね、ちょうどなんかね、まあ、中間ぐらいのね、
そうね、
うんうんうん、
あっちで結構ね泊まったり見たりしてたんで、あそこ曲がるってことはなかったんですよね、
うん、
で今回まあちょっと時間もあったんで、じゃあ行ってみようかってことで行ったんですけども、これがね素晴らしかったですね、
なんか思った以上に、
はい、
うん、
いや本当に期待しなかったからかもなのかもしれないんですけども、パッと見ねケープテレビションに似てるんですよね、
あ一瞬ね
入り口入った右側の風景の山の感じ が、ね、あれこれケープ似てるよねっていう、
うんうんうん、
不思議なシンメトリーな地形なのに、
うんうん、
全くそのなんていうの、その海岸の雰囲気というか、
はい、
エネルギー的な感じが違う、
うん、
っていうね、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、僕はすごくなんかその、まあ、ケープトリビュレーション、トリビュレーションが、うん、女性的とすれば、カウベイは男性的だななんて思ったんですけどもね、まあちょっとそういう白黒で分けるのもどうかと思うんですが、まあ、最初の印象はそんな感じで、はいはい、非常にこうなんかこうね、なんつうんだろう、力強いというかね、不思議な、はい、海岸だったんで、これはある意味ついなような気もしましたし、
うんうんうん、
逆にこのなんて言うんだろう、こうまずこのカーベイがこう守ってるというかね、この川とのこの境界の最初にある海としてこう守りの要というか、
うんうんうん、
壁というか、そんな風なイメージありましたけどね、
うんうんうんうん、
はい、どうですか、
はい、
言われちゃ、私が言ったのにっていうね
なんかやっぱりケアンズのノーザンビーチもビーチによっていろんな顔があると思うんですけど、
うんうん、
ケープもあの川を渡った後に、ね、ビーチがいくつかあって、それぞれビーチの顔が違うっていうのが、うんうんうん、なんか素敵だなって思いました。
そうだね、本当、はい、ね、
うんうんうん、
やっぱり違うよね、
その、うんうん、
まあ、あとやっぱりその、まあ、ゴールドコースから来た友達も言ってたけど、やっぱり波がないですねっていうね。
いや確かに、
まあ、確かにあれはね、ゴールドコースも僕らも行きましたけど、すごい波がねやっぱり、まあ、当たり前ですけど、うんうん、激しいんですけども、まあ、ケアンズは、まあ、ケアンズというかファーノースはそのグレートバリーフがあるからね、やっぱリーフがあることでこう海をこう
何
て
言
うんです か、波をね吸収してるっていうのもあるんですけど、うん、はい、確かに言われてみたらすごくこう波がないだけに、
うん、
本当に瀬戸内海という か、はい、あとはそれこそ琵琶湖というか、うん、そういう静かなね波っていうのが、うん、まあ、非常にこう新鮮だったのかなと改めて思いましたね。
はい、あと見事に泳いでないですね、はい、皆さんね。
いや本当 ね、ちょっとあれね、うん、実は今回行った時にね、こう朝日をね見に行って、うんうんうん、こう歩いていったらジャバジャバってこう音がして、なんだと思って、かなり浅瀬だったんですけど、
はいはい、
なんか魚的なものがいるなと思って、うんうんうんうん、パッて見たらね、こうなんかサメに見えたんですよね。ヒレもあったし、
はいはいはいはい、
ただ頭がねぺったんこだったから、うんうん、あれエイかなと思ったんだけど、エイだとしたら後ろがもっとこうなんていうんですか、この
尖ってる感じ、
尖った尾っぽ的なものがついてるじゃないですか、うんうんうん、それがなくて、
うん、
後ろ、まあ、跳ねた時見えたんですよね、尾ひれが、
はいはいはい、
それがねなんかね魚的でなんか黄色っぽく見えたんですよね、
うん、
そうで、その時たまたまあのツアーの、ね、方が2人いたんで、うんうんうん、はい、ちょっとあのサメ的なもの見たんだけどって言ったら、ああ多分なんとか名前忘れちゃったけど、なんとかフィッシュだ、なんとかシャークだよって言ってたんだけど、
うん、
で頭がこうぺったんこで、ああそれなんとかシャークって言って、で危険なのっつったら、えっつって、向こうが危険だと思ってるよって独特の回答をされちゃったんで結果危険かどうか分かんなかったんですけども、ちょっとねヒヤッとしましたよね。
まあね、うん、確かに。
まあでももしすごく危険なサメだったらば多分表示もすると思うんですけどって気がしますけどもね。
っていうか前聞いた時は、そのケアンズの方にいるシャークは、人を襲うようなシャークは、まあ、まずいないっていう、
あ、やっぱそうなんだ、うん、
ことは聞いたんで、
うん、
なぜビーチで泳げないかというと、まあ、一番の理由はワニなんですよね。
あ、そうなの、
うん、あのウォーニングって看板が出てるじゃないですか。
ワニもさ どうなんだろうと思ったけどさ、うん、意外に見えないのかね。
水の中にいてたら分かんないですよね。
気をつけようがないじゃんだから泳がないのか。
そうだから泳いだらダメ。あと、まあ、今の時期大丈夫だけど、水温が上がってくるとまず、うん、あのクラゲが出るんで、
まあ、クラゲはね、まあ、分かりやすいし、クラゲで死ぬことはないんじゃないの。あるの。
いやすごいですよ。あ、うん、ありますあります。
あ、そうなの、
うんうんうんうん、
あ、それちょっと知らなかった。
はい、あのとても危険なクラゲがいます。
あ、そう、
はい、
あれや
イルカンジっていう、
うんうん、
うん、もうこれは超有名な、うん、なので泳がないですよね、うん、
なんか名前がポップですけどね
イルカンジ、イルカンジだったと思いますけどね、うんうん、
そうですか、すみません、くだらないこと言って、ね、
いいえ、とんでもない。あのあれですよ、センターの名前が分かりましたよ今。
なんでしょう、ディスカバリーセンター、はい、
デンチュリーディスカバリーセンターでした
言われたら思い出すやつね。
その時出てこないのにね。
はい、はい、というわけで、その前に映画があります皆さん、ね、いよいよ、来週の月曜日ですね。
そうですね、28日月曜日
に、うん、
セーブザリーフ、
セーブザリーフ、
はい、
あのサンゴ礁をね守るストーリーです、うん、これはケアンズと沖縄、
うん、
2つを基本的にメインにしたお話が約1時間非常に見やすくインタビュー形式で日本語英語どちらでも見れる内容になってますんで、これプレミアになりますんで、はい、ケアンズでは、
うん、
はい、あのぜひぜひ、場所は、ケアンズの、シティの図書館ライブラリーですね、
はい、
28日あの予約受付してますんで、これは、はい、Facebook のページかな、
そうですね、
はい、から入っていただくという感じですね、
はい、
はい、
あとあれですよね、あの今あのワクワクの番組中にも流れてると思うんですけれども、カウンシルの方でやってる、ケアンズフェスティバルのパレードの、あの、なんていうんですか、フロート、うん、を大募集中っていうことですので、あのこちら興味ある方いらっしゃいましたらカウンシルのページに行ってみてください。
そっか、去年はやんなかったのかな。
去年はやってないですね、
うん、ああ、そっか、
うんうんうん、そこなでもイベントは全部キャンセルだったと思いますよ、
ね、まあね、先週の先々週か、
うん、
エコフェスタ、エコフェスタは、
はい、13日
先々週なんだね。ああ、そっか、
土曜日ですからね。
ああ、もう2週間になるんだね、
うん、
うん、そう、あれも良かったですけどね、本当に本当に学びが多かったですし、
うんうん、
まあ、あれは今年からカウンシルがやるということでやったわけで、
うん、
ね、その意識の高さというか、今後やっぱりケアンズはね、そういったエコシティになるんじゃないかと。
そうです
ね、勝手に思ってますけどもね。
5800人以上の方が
5800人すごい、たくさん、ね、いらっしゃる、はい、まあ、当日最初雨だったんでね、どうなることかと思ったんですけどもね、うんうんうん、あの後半晴れてたくさんの方がいらっしゃって、
はい、
あと本当にたくさんのワークショップもね、まあ、にぎわっていて、とにかく子どもたちがたくさんいて笑顔でキャッキャ遊んでる姿見れたのも良かったですね。あれは
そうです ね、
はい、
あともう一つ、うん、今度の日曜日27日の日に、うん、エスプラネードの、
なるほど、
そう、オープニングがありますね。
そうそうそうそう、はい、スプラはね、この間もね、もうびっくりしましたからね、うん、あんなに講じてたんだっていう
ね
やっぱ行かなくなっちゃったよね、うん、いろんな意味でね、まあでもこの間行って変わっていたんで、その式典みたいなのですか。
そうそうそうそう、オープニングパーティーみたいな、セレブレーションみたいなのがあるみたいですね。
27日日曜日、
はい
はい、
私たちはあのタンクスマーケットに出てますけれども、
まあそっかそっかタンクスも今週の日曜日、うん、お今週いろいろありますね。
そうですね、
タンクスとエスプラの式典、そして、はい、28日月曜日がセーブザリーフ、
はい、
皆さんぜひよろしかったらカレンダーに書いていただいて、
はい、
いらっしゃってください、
はい、
それでは最後までよろしかったらお聞きください。
ワクワクジャパニーズラディオオンケンズ FM89.1。
皆さんこんばんは。日本歴史発見の時間になります。よろしくお願いします。
原田です、よろしくお願いします。
というわけで、はい、この歴史の時間なんですけども、個人的にですね、
はい、
非常に自分、まあ、歴史というよりは今武士道にハマってまして、
ね、
でいろいろあの、ね、武士道を勉強していくと、
はい、
あのそこに儒教、道教、仏教、
うん、
まあ、あとは葉隠れとかね、いろいろこう出てくると、どうしてもその侍っていう話になってくるんで、またこれまで原田さんといろいろ話したこともまた違った観点で聞けるのかなと楽しみにしております。
ちょっとまあ武士道のことでっていうと、その禅っていうのがね、どこまでこう入ってるのか、禅の思想というかね、そのどこまでこう武士道に入ってってるのかな、その戦国時代の武士道と多分江戸時代を超えて、そのね、その後に書かれた武士道多分違うと思うんです
よ、ね、あのね、実はこれまた武士道の話になると
別枠にしましょうかね、これね、はい、
あの今おっしゃったことだけちょっとあの回答するとですね、
はい
はい、あのおそらく武士道っていうのは、うん、あのまず 誰が言ってる武士道っていうとまたあれになっちゃうんですけども、
うんうん、
あのね、いろんなところに関わってるんですよ、
うんうんうん、
で一度僕あの倉葉でね、あの禅僧の方とお話をしたんですけど、
はい、
やはり禅僧の方にこの武士道ってどういうふうに関わってますかって言われると、
うん
うん、うーんってなっちゃうんですよ ね、
うんですよね。
だから そ, うなんです、そういう感じで考えているというよりは、その禅には禅のある概念があって、
うんうん、
でその、武士にも武士のあるこう考えがあって、はい、それがこう、はい、なんかこうラップはしてるんだけど、
はい、
それをこう取り立てて言うと、
はい、
うーんってなってしまうのが多分武士道のある意味面白さかもしれませんね。
そうですね、多分鎌倉期とかね、はい、それぐらいに形成されていくっていうか、平安時代の後期にね、武士が出始めて、もののふというか出始めて、
でその葉隠れっていうのも僕まだ読んでないんで詳しくわからないんですけども、はい、あれももともとその、あの要は引退をして、もともとはその、
仕
えていた藩主が亡くなって、本当は殉職と言って一緒に死ななきゃいけなかったんだけど、はい、たまたまその時の江戸時代の決まりで殉死禁止ということで、ある意味仕方なくというか、あの出家してって、その出家してから10年ぐらい経ってから書いたんですよね。だまたそういうどちらかというと現役バリバリというよりは、割とこうもう引退をして、で仏門に入ってっていうこともあるんで、そうなるとこう仏教的なこう影響もきっとあるんだろうなとかいうのもあるんですけど、やっぱどっかでつながってるから、逆にそこはこういい感じで共存はしてると思うんですけどもね。
なんかいろいろね、今考えてると、そう、江戸時代って朱子学っていうね、あのものが入ってくるんで、それもなんか、
いや面白いんです、
強くね、
いやもう朱子学っていうのはいわゆる儒教ですからね。
そうですね、はい、が強く影響してるんです、その後の武士に対しては。
でやっぱりその儒教から朱子学になって、朱子学があまりにもこう乖離しすぎて、もうちょっと実際的にってなって陽明学になるじゃないですか。
陽明学、はい、
だからこういろいろこうすごいこうつながっているんだけど、元は多分出発同じなんです。 ですよね。
まあそうですよね、はい、最初は本当鎌倉期のそのね、なこそおしけれとか、うん、死ぬことと見つけたりじゃないですけど、
またこれが出てくるとモテが変わっちゃうので
そうですね、今日は行きましょう。
ちょっとここは僕も気をつけないといけないんですけどもね、はい、はい、じゃあ、まあ、信長ということで、ね、
信長のね続きを行きたいと思いますけれども、はい、まあ、前回あのお話しさせていただいたのはその斎藤道三との会見っていうのをねちょっと思い出してもらうとあれなんですけれども、まあちょっと振り返れば信長のお父さんが41歳で亡くなられましてですね、信長その時19歳だったわけですけども、まあお葬式の、まあ振り返ればですね、お葬式の時に真っ向を投げつけて、まあ家臣団ついてくるものついてこないものが分かれていったわけですけれども、まあ、その時に斎藤道三がお前ちょっとあのうちの婿なんだけどちょっと心配だから一度会おうってことで会ったっていうのが斎藤道三との会見なんですね。で実はこの信長っていうのをもう一回再評価あのされてる今時期なんですね。信長ってなんかもう とにかくなんかこう魔王とかそういうイメージがあるんですけど、すごいなんていうかな、優しくてすごくこう人間味あふれててすごくこう人望があったんじゃないかなって僕は思うんですよね。それなんでかっていうと、この斎藤道三と会見するじゃないですか、一回しか会ってないじゃないですか。その後斎藤道三は信長に惚れ込んで、死ぬまで信長と その同盟っていうのをずっと続けていくことになるんですね。
一回だけで、
一回だけですよ。
それは、はい、なんかそれは書物が残ってるんですか、その会った時の話の。
実際ですね、まあ、あの翌年に信長がその今川義元の、まあ、ところをちょっと攻めるっていうのがある村木城の攻略っていう時に、あの今川方に攻め込むんで、あの自分の本体とか開いちゃうじゃないですか。でまだ尾張を平定してなかったんでちょっと心配だったんで、兵を出してくれって言ったら斎藤道三は気前よく1000人兵を出すんですね、うん、やっぱり斎藤家の中では反対もあったんですけど、要はいわゆる今川を敵に回すことになるわけじゃないですか、うん、それで信長の味方すると、うんうんうん、でもそれでも斎藤道三は心よく OKOK ということで出すっていうことで、かなりこの信頼をしてるわけです
ね。そうですね、
あこれはいい向こうを見つけたっていうね、うん、ぐらいの形で、斎藤道三見つける。ただこの不幸なことにその、まあ、2年後なんですけど、実は斎藤道三が息子に、まあ、なんていうかな、裏切られるというか、
うん、
まあ、息子さんとの仲が悪かったんですね、斎藤道三、まあ、義達っていう息子さんに、まあ、家督を譲って自分はまあ一歩引いてっていう形だったんですけど、まあ、息子にまあ裏切られて、まあ、殺されてしまうという。
え、あ、そうなんでしたっけ。
そうなんですよ。
あ、そうでした、
はい、
あ、
まあ、殺されるっていうか戦を仕掛けられて戦うんですけど、
それは、ごめんなさい、信長と出会ってどれぐらいのことですか。
信長と出会って3年後です。
あ、割と結構
そうそう、すぐ。
そうなんですね、は
い、その村木城の戦いで、まあ、1000人出してってやってたんですけど、うん、
あ、それは結構あれだった感じですか。
その翌翌年には今度息子さんに斎藤道三が裏切られて、長良川の戦いという戦いがあるんです。この時信長は斎藤道三を助けるべく行くんですよ、うん、みんな反対するんですけど、うん、いやそう言ってももう勝てませんと、斎藤道三勝てませんってなるんですけど、信長、いや俺はあの助けに行くっていうことでね、行くんですよ、千人の兵を連れて。ただ間に合わなくて、結局今度逆に追われる立場になっちゃって、信長がね、しんがりを務めて退却していくっていう、まあ、退却していくっていうか、
しんがりって何ですか。
しんがりっていうのはあの
戦闘に立つみ
たいな、最後ですね、退却している時の後ろ、
あ、まあ、なるほど、
っていうような意味でしんがりって、まあ、殿ってか、
まあ、一番、まあ、先頭ってことですね、まあ、先頭っていうか、ね、その後ろを 守りながら、まあ、
大体死ぬパターンですね。
あ、すごい、
そこを信長が自らやって、
そういう感じなんですね。
そうなんですよ、信長は常にね、そういう時は、まあ、自分で責任もあったんでしょう、みんな止めたけども、やっぱり俺は斎藤道三助けたいってことで千人の兵を連れてくるんですけど、
武士道のイメージがビシバシ来てますけどねもう今のエピソード聞いてると
信長やっぱりねすごい熱い男なんです。そういう意味では
うん、
いや、やっぱ助けようと思った で、ね、でも間に合わなくて、うん、結局退却することなんですけど、斎藤、まあ、息子さんの軍隊が攻めてきて、うんうんうん、信長が鉄砲を撃ちながら退却のその神狩りっていうのを務めたっていうので、長良川の戦い、まあ、結局斎藤道三それで亡くなってしまう
ん
ですけどね、まあ、なんかそういうエピソードも ありまして、まあ、これね漫画のね、あの信長協奏曲っていうあの作品があるんですけど、はい、信長コンツェルンだったかな、そこに詳しくね書かれてたりして、すごく感動的な。
ちなみにその後道さんの息子さんとは交えるんですか、信長は。
これがやっぱりね敵対するんですよ実は。
ああそうでしょうね、はい、これは信長にしてみたらね。
そうですね、せっかくの同盟をもうね、うん、いわば破棄されたような形になりまして、義達、まあ息子ですね、道さんの息子の義達とはもう敵対関係になってしまうということになるんで、うん、結局北も北の、まあ、いわゆる尾張の北の、まあ、あの斎藤家も、まあ、信長にとってはそこから敵になっていくということで、うんうんうん、まあ、あのより厳しい戦いにな
る。やっぱり義達はあれなんですかね、信長との関係を良しと思わなかったってところもあるんですか。
まあそれもありますね、まあ、
でしょうね、
うん、じゃあ今川はなんで敵に回すんだという話なんですね、うん、ざっくり言うとね、うん、いや今川の方が圧倒的に強いですから、
うん、
それなら尾張となんで組むんだっていう話になってたんで、
あ、
ま
あ、彼は彼としてあったんでしょうね、きっと。
そうですね、
ちょっとお父さんがこう、うん、なんだっていう、まあ、出しゃばりまでいかないけど、
信長ちょっと肩入れしすぎじゃないか、
うん、勝手にやってるんじゃないかみたいなのはあったんでしょうね、うん、はい、あ、なるほどね。
まあ、それで結局、まあ、斎藤さんそこで亡くなるって話ですね、うん、は
い、というわけで時間がやってましたけどもね、
そうですね、はい、引き続き
若き日の、なるほどさあどうなるんでしょうか、
はい、
次回をお楽しみに。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。
セラピストに聞きたい
体のこと。
こんばんは、コモです。
はるみです。
よろしくお願いします。
お願いします、
先週の恐ろしいお砂糖の話に終わりまして、
はい、
今週ちょっと柔らかく
ね、
ちょっと乳製品の話をお願いいたします、
うんうん、そうですね、乳製品っていうか、あ、乳製品だね、牛乳も乳製品だからね、
はい、
乳製品っていうんでね、栄養学的にはね。
あ、そうなんですね、うんうん、あ、なるほどなるほど、
うんうん、あのよくね、あの言われるのは牛の乳でしょって言われるんだよね、それこそ。
まあまあそうなんだけど、
結構あのなんていうのかな、厳しい食生活っていうか、あの厳しいダイエット、あのその体重を減らすダイエットじゃなくて食生活をする、
はい、
してる人とかに言わせると、なんでね、人なのに牛の乳飲まなきゃいけないのっていう人がいるのよね。
あ、なるほどなるほど、うんうんうん、
確かにそうなのね。
まあ分かります、うんうん、おっしゃってることはよく分かります、
かります、はい、はい、なんだけど、
はい、
あのまあ、栄養価が高い、栄養価の面から言うとね、うん、高いんですよ、かなり。
まあ、そうですよね、シンプルに栄養価も高い、
うんうんうん、そうそう、タンパク質も取れるし、うん、あのミネラルとかビタミンとかもいっぱい入ってるし、で、あの、まあ、一応ね、恐ろしい言葉ですけど脂肪もねあるんですけど、
はい、
いい脂肪が入ってる、
むしろ取った方がいいですよね、いい、
うん、脂肪が入ってるので、
はい、
で、あの、あとカルシウムも取れるし、うん、まあ、ミネラルの一部なんだけどカルシウムも取れるし、あの栄養価的には非常にあの高い、いい食品だという話です。
はい、はいはいはい、了解でございます、
はい、はい、いいですね一応ここで納得していただいていいですね、
はい
はい、でもね、やっぱね、日本人っていうよりはアジア人とかって昔からあんまりね、あの牛乳に慣れてない体っていうか DNA というか、
はい、
あの体の中の、あのその牛乳の成分を分解する成分が少ない、白人の人たち、一般的に言うとアメリカ人だとかヨーロッパ人だとか、まあ、オーストラリアも含むんだけど、まあ、そうすると白人ってことになるんだけど、
はい、
あの白人の人たちが持ってるその牛乳を分解する、あのなんて言うんだろう、消化酵素、
はい、
なんのかな、あのっていうのが少ない、
うんうんうんうん、
ので、あの牛乳を飲みすぎちゃうと、よく多分みんなあると思うんだけど、お腹壊しちゃったりとかね、
うんうん、聞きますよね、
う
ん、
ちょっとこう、うんうんうん、お腹がね、プーッと、あの膨満感って言ってガスがいっぱい溜まっちゃうとか、お腹がなんかこう膨れた感じがするとか、うん、あとアレルギーが出てきちゃったりとか、
うん、
ね、っていう人たちが増えてくる、ね、増えているの、あのいるので、 まあ飲みたくないとか飲めないとかっていう人がいるのがあるんですけど、うん、
はい、
でもね、絶対あの牛乳じゃないといけないっていう話はないので、もし飲めない人はね、あの牛乳に含まれてるビタミン、要するにビタミン B がいっぱい入ってるんですよ、
はい、
ね、あのビタミン B っていうのは体のいろんなあの構造を、あのなんていうのかな、あのいろんなこう体のにいい影響を与えてくれる、はい、あのビタミンなので、はい、あのビタミン B 群が取る、そういう牛乳がちょっと飲めないっていう人は、うん、ビタミン B 群のサプリを飲んでいただくといいかなというふうにして、あの対策はいろいろあるので、
まあ、そうですね、飲めないからといって、
うんうんうん、悪いってわけじゃないのね、
うんうんうん、人生終わるわけでもない、
そうそうそう、
そかんところで取ればいいと、
はい、そういうのをね踏まえて、あの飲んでほしいかな、飲んでほしい、あのでも あと不思議なことに、はい、同じ牛乳から作る製品なんだけど、はい、ヨーグルトは大丈夫っていう人いるんだよね。
あ、それちょっと余談なんですけど、うん、日本の私の父そうで、
うん、
あのやっぱ牛乳取りすぎそのままで飲むと、うん、やっぱりちょっとお腹緩くなったりするけど、うんうん、ヨーグルト全然 OK、 むしろお腹の調子いいっていう時、うんうん、まあ、といってもそんな大量にヨーグルトって食べないじゃないですか、うんうん、このちっちゃいプラカップに1個とかなんですけど、それはね確かに、うん、あのうちの父とかも、あと私の友人も何人か行ってました、うん、面白いですね、
うんうん、そう、昨日もね、あのお友達と話してて、あの子供さんいるんだけど、はい、あ、牛乳ね、この子ね飲めない、飲めないっていうよりはもう飲みたくない、子供がね飲みたくないって言うんですって。
へえ、
うん、だからやっぱほら本能的に飲めないと思ってんじゃないの。
なるほど、ね、
飲みたくない、本当に飲みたくない、うんうんうんうん、なんだけどヨーグルトは食べるんだよこの子って。
へえ、
うん、だから、ね、ああなるほどなと思って、うんうんうんうん、昨日聞いてちょうど聞いてきたところでしたね、うん、でね、だからその子には、牛乳飲めないんだったら、あのカルシウム強化で、あの他のもの、カルシウムを含むいろんなあの食材でもいいし、かサプリでもいいので、食べてもらった方が、ちょうどね子供さんなので、うんうんうん、あの骨とかね神経系とか作らないといけないので、あのそういうのをあげるといいよっていう話をしてきたところでした。
なるほど、
はいはい、ちょうどね、なんか不思議と
タイムリーでしたね
、うんうん、あとはね、あの牛乳の中にビタミン D っていうのが入ってるんですよ。
はい
はい
はい、
あのビタミン D ね、あ、牛乳が飲めない人に関して言うと、
はい、
このビタミン D、 あのよく聞くかと思うんですが、
はい、
あのなんて言うんだろう、非常に体がいいんです、体にいいビタミンなんですよ。なんでだったかな、なんでだったかな、
先生、なんか 髪がペラペラ出てきましたペラペラ、これ
すいません、ですね、あ、そうそう、がんと戦う力を蓄えてくれるビタミン D だったような気がします。
結構じゃあ重要じゃないですか、それ。
そうそうそうそう、あのね、何に入ってるかっていうと、あのビタミン D そのものじゃないんだけど、はい、あのビタミン D になる前の素材、
はいはいはい、
っていうのが椎茸に入ってんのよ、
はい、あら、私たち大好きなやつじゃないですか、
そう、
それ
椎茸、
ね、
うんうん、特にあの乾燥椎茸、あの凝縮されて入ってるのですごいね、体にいいって話です。なので、うんうんうん、だから牛乳飲めない子はあの乾燥しいたけね、戻して食べさせてもいいし、普通に生しいたけ、生しいたけというか調理してね、
当然
ね、
もちろんもちろんそうだけど
バリバリ食わない
で、うん、でも割と最近ほら時々スーパーとかでもね見かけますから、割と手に入りやすいんでね、
でそういうのも食べていただくといいかな、
はい、
であと日光浴ね、ビタミン D、
あ、やっぱりいいですね、
うん、骨作るのにやっぱ日光浴なんですけど、うん、もうね何時間もいなくていい、
まあ、オーストラリアですしね、
はい、うん、っていうよりはあのちゃんとあの研究結果も出てるらしくって、ビタミン D 取って、はい、ね、10分20分でいいんですって。10分20分、うんうんうんうん、お日様紫外線に当たるとカルシウム生成が増強されてくるっていうので、お日様日光浴してください、うんうん、10分
10分だとちょっとその辺なんだろう、1キロぐらい歩いてくるとそれぐらいですよね、
うんうんうん、
いいですね、
うん、いいですね、
うん、無理なく
そんな感じです、
はい、
うん、あとは、あ、そう、脂肪酸の話です。あの、
あ、はい、
そう、牛乳ってあのフルクリームの中に、
はい、
フルクリームミルクとかライトとか
あります、あります、あります、
ね、うん、であのライトっていうのはいわゆるあの脂肪分を少し減らしてあるわけですよ、
はい、
でもねあの脂肪分っていうのが非常に大事で、あの中に、はい、あのちょっと体 の, あ の, なんていうの血管を強くしたりとかする、
はいはいはい、
あのいろんなね脂肪酸っていうのが入ってて、別にね悪い脂肪じゃないんですよ、体に必要な脂肪なんですよ、はい、
え、それ取られちゃってるってことですか？
それがね減らされてるので、そう
もったいないですね、
うんうん、だからねあのフルクリームの牛乳で OK です。
了解でございます、うんうん、
あの気にしないでください、ライトとか
ライトとか気にせず、もう牛乳は堂々とフルクリームを飲むと、
はい、飲んでください、
はい、
体にその方がいいですっていう話です。
了解でございます、はい、うん、ちょっとびっくりした最後のあれは
何？
いやなんか脂肪ってダメなんやと思っとったみたいな、
うんうんうんうん、あの体の中で生成される脂肪と、あとあのなんていうの、外から取って体の中で消化していい影響を与える脂肪といっぱいあるので、うん、だからあの牛乳はね飲めるなら飲んでいただけた。
了解でございます。先生ちょっと次回その脂肪の話聞きたいです。
はい、
お願いします。
はい、
お時間になっちゃった。
早
っ。早いっすね、うん、ではまた次回脂肪でお会いしましょう。
脂肪ね、はい。
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM89.1。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち、ワクワクジャパニーズラディオなんですけども、毎週月曜日夜7時から、1時間やってるんですけども、
はい、
これはですねケーンズ FM89.1 が、マルティカルチャルプログラムという番組を、だいたい平日の6時から持ってまして、約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます、
はい、
ちなみにワクワクの前が、6時から1時間 Excuse My French というフランス語の、番組ですね、
はい、
フレンチコミュニティの番組、そして僕たちのこの番組の後が、これは2時間にわたって、クックアイランドのプログラムが入ってます、
はい、
あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、水曜日はタイ、チャイニーズ、サモア、イーストンティモール、ラテンアメリカ、インドネシア、PNG、サウスパシフィックと、いろんなね、エスニックの番組がありますんで、
はい、
もし興味ある方はぜひ、あのね、まあ、言葉はちょっとわからないかもしれませんけども、あの一部英語でね、説明があったりとか、
はい、
やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるので、あのね、ぜひ聴いてみてください。で、
ね、
でみんな、このエスニックプログラムは全員、ボランティアでやってますんで、まあ、それぞれの、ね、コミュニティが今後続くためにもこの番組が、続けられるように皆さんサポートよろしくお願いします。
お願いします。
Thank you for listening to Wakwak Japanese Radio on KNZ FM 89.1. Our program is basically on KNZ FM 89.1 for multicultural programWe every Monday start from 7 p.m. to 1 hour. And before our program, we have Excuse My French, the French program from 6 p.m. And after our program, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to 10 p.m. We are part of the sort of big community of multicultural society. It's very important to have multicultural program in the radio, I think. So.Please support just simply by listening, and please share our program to other people. And would you please try maybe other program as well, French and Bukaran, and also we have Italy program, Filipino program, Thai, Chinese, Samoan, Eastern Timor, Latin American, Indonesian, PNG. So please tune it just for our community.
makes you laugh. Yesterday I had a bad dream. Yesterday I had a bad dream.
Every day I want to die. Every day I want to die. Every day I want to die.
Every day.